2ページ特集カラコ・カギ考古学ミュージアムリニューアルオープン6月1日金曜から3日日曜は入館無料カラコ・カギ考古学ミュージアムが6月1日金曜にリニューアルオープンします3月に新たに国の重要文化財に指定されることが決定したカラコ・カギ遺跡の出土品が所狭しと展示室に並びます。今月号では展示手法を大幅に変え、新しく生まれ変わったミュージアムを紹介します。第1室カラコ・カギ村の全景をジオラマで展示するほか、弥生時代の環境やなりわいなどをテーマに展示しています。第2室カラコ・カギ遺跡の出土品のうち特に重要な品々を展示します魅力あふれる弥生の一品が並びます第3室カラコ・カギ遺跡周辺の遺跡また弥生時代の終わりから古墳時代の始まりをテーマに展示しています常設展示6月1日金曜午前9時から企画展カラコ・カギ遺跡の重要文化財新指定品の紹介新指定重要文化財のうち常設展示品以外の有品を展示します時間午前9時から午後5時入館は午後4時30分まで月曜日は休み場所青垣障害学習センター2階会議室特別展示室常設展示企画展の観覧料企画展一般200円団体150円高校生大学生100円団体50円常設展との共通券一般300円、団体250円、高校生大学生150円、団体100円。なお、常設展は6月1日金曜から3日日曜の3日間は無料、6月5日火曜以降は通常料金。団体料金は20人以上となります。JAF 会員は会員証提示で団体料金となります。3ページ。カラコ・カギ遺跡の価値を全国的に PR できる場所に。カラコ・カギ考古学ミュージアムのリニューアルに携わった文化財保存課藤田三郎主幹にリニューアルのきっかけやこだわった点などを聞きました。ミュージアムをリニューアルすることになった大きな要因は2つあります。1つ目は、展示品の大半が重要文化財に指定されることになったことです。これまでは壁面展示を多く採用していたのですが、展示品に負荷がかかることや地震対策も兼ね、平面的な展示手法に変更しました。2つ目は、入り口部分にあった床下展示の大型建物の柱穴剥ぎ取り模型をこの度開園したカラコ・カギ遺跡史跡公園の遺構展示情報館で建物全体の柱穴として一体的に見せるため移設しましたまたミュージアムがオープンして13年が経過しカラコ・カギ遺跡の歴史的な価値すなわち桜井市牧向遺跡との関係などで注目されるようになったことからこの点にも焦点を当てようと考えました展示室は大きく3室に分かれています第1室は史跡公園と連携して子どもたちに弥生時代の生活文化を学んでもらう展示にしました第2室は重要文化財に指定される一点一点の力強さを表現し、美術館に来たような雰囲気を味わえるようにしました。 考古学は難しくわからないといったイメージを払拭し、唐古鍵の弥生の美、形、技を歴史に関係なく体感してもらいたいと考えました。第3室は、唐古鍵遺跡の周辺の遺跡や纏向遺跡について触れ、唐古鍵遺跡だけでなく、一体的に地域の歴史が動いていることを知ってもらうようにしました。唐古鍵遺跡は弥生時代の首都クラスの遺跡で、本来は国が保存を進めても良いくらいです。その遺跡を人口3万人ほどの本町が30数年かけて公園とミュージアムを一体的に整備してきました。今後は町の誇りになるように活用が望まれます。唐古鍵考古学ミュージアムからのお知らせ。関連シンポジウム。唐古鍵考古学ミュージアムリニューアル記念。重要文化財指定。出土品が語る弥生世界。日時、6月10日日曜。午前10時30分から午後4時30分。予定。場所、青垣障害学習センター、弥生の里ホール。定員700人。申し込み不要。先着順。聴講無料。重要文化財に指定された近畿、東海、北陸地域の豊富な弥生遺物から各地に花開いた弥生文化の特色を考えます。特別講演会、弥生人の心を探る。元同志社大学歴史資料館教授、辰巳和弘さん。時間、午前10時35分から正午。基調報告。時間、午後1時から3時。1、東海の至宝。愛知県朝日遺跡の出土品。愛知県埋蔵文化財センター副センター長宮越健二さん。2、北陸の至宝。石川県八日市地方遺跡の出土品。小松市にぎわい交流部埋蔵文化財センター参事下浜孝子さん。3、大和の至宝。唐古鍵遺跡の出土品。町文化財保存課主幹藤田三郎。桜井市纏向学研究センター所長寺沢薫さんと講演者4人によるシンポジウム。時間、午後3時15分から4時30分。問い合わせ、唐古鍵考古学ミュージアム。電話 34-7100。